皆さんこんばんは。バーチャル陰陽師見習いの矢野ネオンです。この番組はバーチャル陰陽師見習いである僕が立派なバーチャル陰陽師になるべくリスナーの皆さんからのお悩みを聞いたり、会について調べたり、そもそもバーチャル陰陽師とは何なのかを考えたりする修行途中的なラジオ番組です。第11回目始まりました。11回、やりましたな。ということでね、最初にちょっとお知らせがありますので、オープニングトークはこんな感じで、ほぼ内容がないね、薄味のね、左右みたいなね、オープニングで、行かせていただきたいと思います。それでは、矢野ネオンの目指せバーチャル陰陽師第11回スタートです。
矢野ネオンの目指せバーチャル陰陽師。
それでは早速なんですが、お知らせです。矢野ネオンの目指せバーチャル陰陽師なんですけれども、次回第12回で一旦終了とさせていただきます。まあ12回目ということでね、ワンクールやったということでね、一旦区切らせていただきまして、でまたね、あの内容ですとかラジオのコーナーですとか、そういうものをもう一度精査させていただいて、まあ時期を見てね、第2期と言いますか、目指せバーチャル陰陽師ゼータと言いますか、ターン A かもな、矢野ネオンの目指せターン A バーチャル陰陽師みたいなねそういう感じでね、ちょっと続編をねやろうかなと考えております。理由としましては、まず僕の活動が今ちょっといろいろ手を出しているという感じでして、その YouTube で動画をやってみようかなと思っていたり、ショールームで配信を始めたりということで、ちょっと活動が広がってきたので、一旦仕切り直しと言いますか、このラジオはその僕のバーチャル陰陽師としての活動の一番最初というか、その自分自身の体がねまだ動かなかった、動画として動けなかった頃に考えたコンテンツだったので、まあまあまあ、その自分の体が動けるようになった今、果たしてラジオっていうのはどうやって続けていくべきなのかとか、このまま続けることが一番なのかっていうことを一旦考えたいなと思ったので、ちょっとお休みをいただきたいです。で、結論が出ましたらまたあのツイッターで発表するというかしますので、で場所はもし再開するとしたら、場所は変わらずこのポッドキャストでねやるんじゃないかな。 YouTube でラジオとかはちょっと考えてないなという感じです。ということで、リスナーの方々にはちょっと申し訳ないんですけれども、まあ、次のステップアップへの準備期間だと思ってね、お待ちいただければと思います。ラジオは休止しても僕の活動自体は休止しませんので、ぜひね、矢野ネオンを浴びたい、矢野ネオンを感じたいと思った方は、ショールームですとか、YouTube のアーカイブですとか、YouTube の動画ですとかね、そういうのでね、僕というコンテンツを楽しんでいただければ、幸い、これ幸いと思います。ということで皆様、ですね、ぜひね、次回で一旦終了ですけれども、最後までお付き合いしていただければと思います。よろしくお願いします。それでは皆さんからいただいたふつおたを紹介していきたいと思います。ラジオネームイケボになりたい民、イケボになりたい民さんからいただきました。ネオンさんはマイクラモッドは入れる予定ありますか？おお、モッドですか。モッドは5つの難題モッド、通称東方モッドやジョジョモッド、エトセトラなど、多くのモッドがあるのでマイクラ中毒間違いなしのお便りでした、ということで。あー、モッドねー、これメール読んで調べてみたんですけど、そのジョジョモッド気になったんで、ジョジョモッドだけなんですけど、はあ、なるほどっていう感じなんですけど、まあ入れる予定はないですね。なぜなら僕は今のマイクラで全く秋が来ないからっていう、その現状のマイクラで満足しているというか、現状のマイクラに日々驚かされているので、ちょっとこれにモッドなんか入れたらね、ちょっと僕の脳みそがついていけなくなるかなっていうところあるんでね、まあ基本入れる予定はないですね。ないですという感じです。では続いてのお便りです。これはラジオネーム阿部のせんべいさんですね、からいただきました。タイトルがね、10回目見ましたって言うんですけどね、まあ多分10回目聞きましたかな、君の目は耳についているのかなっていう感じですけれども沖縄旅行という名の食べ道楽かっこ笑い、お疲れ様です。空腹時に聞いたので焦点しそうでした。あら、残念ですね。サラ三昧はカッパのお話でしたね。カッパは鬼や天狗などの三大妖怪でありながら、 足というかパターンが統一されているイメージがありますね。シリコ玉点点点、内臓の一部を取られて、ふぬけで済めばありがたいですね。話は変わって、離れていく人の心をコントロールしようとするのは不遜の極みだと思いますが、諦めようとしても執着が残ってしまった場合どうすればいいですか？またどうしていますか？もし自分に執着が残るようになってしまったら、陰陽師様成敗お願いします。できればそのまま式神としてはがき職人として刺激してください。天気が不安定な日が続いています。どうか風邪などひいて喉痛めないようにご自愛くださいということで、ありがとうございます。まずね、カッパの話絶対にカッパよりさ、あの真に迫った悩み相談があったと思うんですけど、まずカッパの話させていただくんですけど、鬼や天狗はね、妖怪ではないですかね。どっちかっていうと神様にまだ近いんじゃないかなと思いますけどね。鬼はどうかな、妖怪なのかな。まあなんて話をするとね、カッパもそもそも神だったみたいな話から始まるんですよね。そのカッパってお相撲を取るじゃないですか、よくあのなんか昔話で。相撲っていうのはそもそもあの神技、神様の技と書いて神技でして、そのあのお祭りとかで神様にこう、神様ありがとうみたいなね、そういうのを表明するためのものだったわけなんです。なんてなんであの今の相撲のイメージとは全く違って、ものすごくこう神聖な儀式だったんですね。でカッパがそれをやっているっていうのは、実はね、そのなんていうか、自分の力の強さ、カッパという存在の偉大さみたいなのをこう表す、こうなんていうかな、当時の表現みたいな感じでして、だから今で言うそのなんか神みたいな、〇〇さんは神みたいなのってあるじゃないですか。あれって本当に神って意味じゃなくて、〇〇さんは神並みに何かがすごいみたいな意味じゃないですか。そういうイメージなんですよね。まあこの表現が合ってるか分かんないんですけど、なんかこの伝説のその生き物であるカッパが相撲をしているっていうのは、相撲をするくらいカッパっていうのは神聖な生き物だったっていう表現なんですよねっていうのがあって、だからそういうことを考えるとね、そもそもカッパもまあ神様だったんじゃないかっていうのはありますけどね。まあでも鬼とか天狗に比べると、カッパってなんていうか、一気にこう地底まで引きずり下ろされたというか、その雲の上の存在だったカッパがなんでここまでね、こう親しみやすいキャラクターになってしまったのかっていうのはね、謎ですよね。で、何でしたっけ、離れていく人の心をコントロールしようとするのは不遜の極みだと思いますが、諦めようとしても執着が残ってしまった場合どうすればいいですか、またどうしてますか。あー、これはね、あの前提が間違ってますね。人の心をコントロールはできないって言ったんですけど、あの同じように自分の心っていうのもほぼほぼコントロール不可能なものだと思った方がいいですね、これは。多分これはその諦めようとしても諦めきれなくて今うーんっていう感じなんじゃないかなって思うんですけど、そんなあのスパッと諦められたらね、あの苦労はありませんから人の心をコントロールできないことと同じくらい自分の心っていうものも実はコントロールできないんですよね。だからコントロールっていうか、その執着が残ってしまったらどうしようみたいなのはね、どうしようもないですね執着が残ることもあるだろうし、まあ、なんか残んないでスーって終わることもあるんだろうし、まあねっていうことだと思いますけどね。10年経っても忘れられないこととかってあるし、でもそれって10年間ずっと悩んでいたかっていうと、こうそういうわけでもなくてね、こう忘れる時って大体は忘れてて急にふと思い出すみたいなこともあるんでね。だからね、そうですね、だからそもそもこの質問の前提が間違っているような気がしますね。どうすればいいですかって言われてもどうしようもないです。諦めようとして執着が残ってしまったとしてもどうしようもないです。はい。ちょっと厳しいね、現実ですけれども。まあだから人間はそのなんていうか、じゃあどうやってそういうの乗り越えていくのっていうと、実は乗り越えないんですよね。そういうことについて見つめない。その、自分が解決したいと思っている悩みとか問題っていうものから実は目をそらすとか、一旦それから離れるっていうのが実は最大の解決策だったりするんですよね。特に感情に関しては、その事実の問題だったら向き合うっきゃないっていうのは多いと思うんですけれども、それ自分の心の問題、自分の感情の問題っていうのは、とことんその考えすぎないとか煮詰めすぎないとか、その自分の悩みに酔わないっていうのはすごく大事だなって思いますね。だからまあなんていうか、 自分はどうしたらいいんだ、僕はどうしたらいいんだじゃなくて、どうしたらいいか分かんないからとりあえずご飯食べようとか、どうしたら分かんないけどとりあえずゲームしようかなとか、そういう感じでこう、なんていうか、どうしたら分かんないまま生きていく道を見つけていくのが僕はおすすめですね。執着捨てらんないな、執着捨てらんないけど本は読めるんだなみたいなあー執着捨てらんないな、執着捨てられないけど映画は面白いんだなみたいな、そういう感じで執着を捨てられない自分っていうものと一緒に生きていくっていうのが一番の解決策なんじゃないかなって思います。まあ実際僕もそうしてます。僕も捨てきれない感情とか捨てられないそのなんだろう、ぐちゃぐちゃの感情というか解決できてないものっていうのはいっぱいありますよ。その自分の気持ち含め人間関係含め、でもなんかそれをいちいち考えてはないです。まあそういうこともある、そういうことも、うん、持ってる。でも僕は毎日楽しいみたいな、でもご飯は美味しいみたいな感じでそうやってやってるんでね、はい、まあ、それがおすすめかなって思います。そうですね、うん、まあ、なんでね、そんな執着が残った程度で鬼になれると思ったら大間違いなんで、鬼にねそんな簡単になれると思ってはね、ちょっと鬼に失礼なのでね、そんなね大体の人が捨てられない執着を持ったまま生きています。うん、なんで大丈夫ですよ多分ね、知らないけどという感じです。はい、ということでお二方ともメールありがとうございました。次回最終回ですけれども全然読む気満々なので皆さんからのメールお待ちしております。ぜひ送ってみてください。
矢野ネオンの目指せバーチャル陰陽師。
続いてのコーナーはこちら、今日の推し会議。このコーナーでは僕矢野ネオンが気になった会についてちょっと掘り進めてみるコーナーです。会議の解明等はいたしません、ちょっと掘り進める程度です。ということで早速行ってみましょう。今回の推し会議はこちら、ひまむし入道。炎のあの火ですね、火に間の間で昆虫とかの虫で、入道は普通に入道ですね。で、ひまむし入道という名前です。江戸時代の妖怪画集今昔百鬼集に見られる妖怪で、縁の下から上半身を表して首を長く伸ばし、長い舌で暗丼、まあ、昔の照明ですねの油を舐めている様子が描かれている妖怪ですね。解説文によりますと、生前に怠けてばかりいたものが死後この妖怪になり、夜通しで仕事をして一生懸命に仕事をしている人がいると不意に現れて暗丼の火を消したりして邪魔をすると。もうすごいですね、働くなっていうこの表明、怠けろという表明をねちょっと感じてしまいますね。でこのひまむし入道なんですけど、へのへのもへじと同じなんていうか文字遊びがありまして、このひまむしをカタカナにして、こうひまむしってあるんですけど、これをへまむしと言い換えて、カタカナのへまむしで目と鼻と口を作って入道っていうのを漢字、ヘマムシ入道、カタカナのヘマムシと入道漢字で体を描いて、こうヒマムシ入道の姿をね描くっていうのは、そういうね文字遊びがねあるんですねっていうのを紹介されています。で、怠け者説以外にもですね、このヒマムシ入道のその説がいろいろありまして、物陰に隠れ住むゴキブリが化けたものだっていう説もあるようですね。ゴキブリのオスにはヒムシという別名がありまして、こそこそと隠れて残飯を盗み食いしたり、安丼に使われていたような魚油を舐めたりしていたというところから、この生態からこの妖怪がもしかしてゴキブリの妖怪なんじゃないかというのもありますね。なるほどねっていう感じですけれども、ゴキブリって江戸時代にもいたんですねっていうのが、僕今まずはーって思っちゃったんですけど、ゴキブリってそっか、てかヒムシってゴキブリなんだっていうのをね、すごい今はーって思いながら勉強になりますね。いやー、最初の方はちょっとなんかニートというか怠け者感はいいかなって思ってたんですけど、ゴキブリの妖怪って言われてしまうと、もうちょっと僕は受け入れられない、申し訳ない、僕は君のことを受け入れられないという気持ちに、ね、なってしまいますね。もう今背筋がゾクッとしちゃいました普段どんだけ怪異の紹介をしててもあんまり背筋がゾクってなることまれなんですけれども、ゴキブリの話をするとね、もう常にこう背中のね脊髄が一本抜かれてるような、そんな感覚がしてきますっていう感じですね 夜鍋をしている人の前に現れる、その夜現れるっていう点もこのゴキブリの妖怪らしさというかね、嫌ですね。でもね、このあのヘノヘノモヘジみたいなのヘマムシ入道で顔と体を描くっていうのはね、結構ね可愛らしい感じなんですよ。なんていうかその図を見てみると、なんでね、まあできればねこのゴキブリ説ではない方がいいかなって、怠け者説であってほしい、であれ怠け者説であれっていうのがありますね。人の家に出てくるようですね、ヒマムシ入道はね。怠け者の人たちは死後こうやってヒマムシ入道になってね、まあ死んだ後も怠け者であるというか、死んだ後の方が厄介になるという可能性もあるということでね、まあ未来は明るいというか、明るいのか明るい未来を消してしまうのか、うん、よくわからないですけれども、夜鍋する、まあ無理して夜鍋すんなよってことかもしれないですね。めちゃくちゃポジティブに捉えるとね、まあそんな無理して頑張らんでもええんちゃうみたいな、そういうことを僕らに教えてくれている妖怪なのかもしれない。ちょっと綺麗に撮りすぎたかなという感じですね。といったところで、以上今日の推し会でした。
矢野ネオンの目指せバーチャル陰陽師。
矢野ネオンの目指せバーチャル陰陽師、そろそろお別れのお時間です。この番組では皆さんからのメールを募集しています。募集中のコーナーはまず普通歌、何でも構いません。リスナーの皆さんが感じたこと、気になったことを、僕に聞きたいことなど、何でも OK ですので、ぜひ送ってみてください。続きましてお悩み解体所、このコーナーではバーチャル陰陽師見習いである僕矢野ネオンがリスナーの皆さんから送っていただいたお悩みをバラバラに解体していくコーナーです。解決ではなく解体というのがミソですね。悩みの根本を見つける一端となればという感じのコーナーです。続きまして少し不思議な物語、このコーナーではリスナーの皆さんや僕が体験した心霊体験とまではいかないけれど、そういえばあれってなんだろうというような少し不思議な体験談を募集していますって言ったところで気づいたんですけど、少し不思議な物語やってない、やってない、待ってちょっと後で確認します。やってなかったらもう次絶対やりますね。で、次回最終回って告知をしたと思うので、できる限りいただいたメールにはご返信というかね、こうやってラジオでねこう取り上げていきたいなと思っておりますのでね、ちょっとなメール送るのをどうしようかなって思ってた人はぜひこの機会に送っていただければと思います。やっぱりね、その YouTube とかショールームの配信で来るコメントとはまた違った距離感でこうやってね話ができるっていうのはラジオの良さだと思うのでね、ぜひそのラジオならではの僕とのコミュニケーションを体感していただければ、こんなに嬉しいことはないなと思います。宛先はすべて同じです。yano.neon.bigabiga@gmail.com、 綴りは yano.neon.bigabiga@gmail.com です。メールフォームもございます。こちらは簡単にメールを送れますのでぜひご活用ください。番組の概要欄に URL が貼ってありますので、そちらをチェックしてください。そして矢野ネオンは先ほど、オープニングでも言った通り活動の幅を広げております。ツイッターや YouTube ショールームでの活動をしておりますので、まず YouTube じゃない、まずツイッターですね。ツイッターフォローしていただければいろいろなこと分かりやすいかなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。いやー、11回もね、まあ駆け抜けましたね。いやっていうか11回もやったんだねっていうのがまず僕の感想ですね。正直僕ここまで続けられると思ってなかったんで、実は僕ね本当に飽き性というか、すぐにねなんていうかやめちゃう癖があるんで、なんていうか11週もこうラジオ番組をやり続けるっていうことができたっていうのがまず僕はすごく自信になりましたね。まあそういう話はね来週の最終回でじっくり話していこうとは思いますがね、まあそんな感じで、まあ最後までね、あと1回ですけど、最後までぜひねお楽しみいただければなと思います。といったところで、今日の方はね第11回はここら辺で終わりにいたしましょう。それではまた皆さん修行の道中にお会いいたしましょう。さよなら。